ラジオ日本真夜中のハーリー&レイスは毎週日曜夜9時30分より放送中。ご意見ご感想はメールアドレス nwa@jorf.co.jp まで。真夜中のハーリー&レイスポッドキャスト。
それでは演芸&レコード愛好家の伊藤和樹さんとの延長戦行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっき阪神タイガースのね、本を大量に買い取ったという話、
は
い、
そうなんですよ。
持ってる人は持ってんですね。
持ってますね。びっくりっていうか、阪神ってこんなに本があるんだってびっくりしました。
まあやっぱそうでしょう。でも巨人と阪神は多いでしょう。
本当ですよ。僕はその東村山出身なので西武ライオンズファンなんですけども、
西武戦だから、
はい、はい。西武ライオンズの本はあんなにない。
まあね、パリーグとセリーグでそもそも違いますから今でこそパリーグって人気ですけど、そうそう、僕ら子供の時はね、全然もうパリーグって
見てなかったですか。
もう見る手段もなかったし、あとパリーグ好きだって言ったらちょっとバカにされてましたよねいや本当それぐらいだったんですよ。
そうなんだ、
ええ、
いや僕は東村山でずっと毎日西武線乗ってたんで、選択肢はライオンズしかなかったですね、は
い、ああ、しかもだってほら85年の生まれだから、はい、もうさ、西武ライオンズが強い時代ですよね。
そうですね、
うん、
僕がもう3歳4歳で野球場見に行った頃は1番が辻の頃。
ああ、はいはいはい、
辻、平野、秋山、清原、はい、デストラーデ。
うわー、もう黄金のクリーンアップですね。もう
見る試合全部勝ってたなっていうイメージですよ。
へえ、じゃあもう友達もみんな西武ライオンズ好きです。西武グッズってどれぐらいあるんですか。
どうなんですかねグッズ、うん、なん毎年もう最近は新しいのどんどん出てるので、うん、もう再現なくあると思いますけど、
まあ、今はね、
そうオールドグッズっていうのはなかなかね見ないですよね。
まあね、レコードもだからあの松崎しげるさんのね、
あとバンバヒロフミさんとか、
ああそれぐらいしかイメージないですね、
うん、ライオンズのレコードそうそうないですよね。
出会わない、
うん、
歌出してる人っていないんでしたっけ。
あーないのかな。
松沼兄弟とか出してないかな、東尾さんとか出してないですかね。
どうでしょうって、ね、野球調べてないです。なんか最近ね野球レコードの本も出てましたし、
なんかね、そうそうそうそう、
見てちゃんと見てみようかな
って。あー、いやいやいや、そんなね阪神がだからたくさんあると。
そうなんですよ。
うーん、これだから買い取ったはいいけども売らないといけないですよね。
けどまあせっかくこんなにあるなら買い取りたくなっちゃうのがやっぱりこう古本屋の佐賀なので。
買い取りってやっぱテンション上がりますか。
上がりますね。いや、こんなにたくさんタイガースの本あるんだのってこううわうわしちゃいましたね。
あれだって大体出張ですよね。
多い時はそうですね。
あの、うち来てください。
もっとたくさんあるんで来てくださいって時は行く。はい、行くともたくさんある時はもう、やったーっていう。逆もあるんですよね。はい、たくさんあるんで来てくださいって言われて行ったらそんなになかったりとかね。
あとはその根がつかないものってありますよね。
そういう時もありますね。
そういう時はどういうんですか。
いや、もう、本当に申し訳ない感じで。ちょっとこれは今、市場ではあまり人気がなくとか、っていう風に言って、なんとか納得してもらいますよ。
向こうもそうがっかりするでしょ
う、うん、あとはその保管状態が悪くて買い取れないっていうのもね、はい、そういうことね。
汚いっていう、
汚かったり、あとはその斜めに保管してて反っちゃってたりとかね。
あ、
うん、それはもう残念ですよね。
あ、お互いね。
そうか、あ、これまっすぐだったら高いのにとかね。
はいはいはい、
うん、残念ですよ。
でもどうですか、うん、コレクターとそこで会うわけじゃないですか、
うん、
すごく集めてる人に何か共通点ってあります。
共通点はやっぱりね、あの捨てられない、うん、物を捨てられない人です。
あ、男性女性は。
あ、男性が圧倒的に多いです、
やっぱり、
うんうん、
だってレコードショップ行っても今お客さんほとんど男性です
もん。そうなんですよね、
おっさんばっかりですよね。
まあそんな失礼な言い方はできないですけど年配の男性の方が多いです、
ね、多いですよねだからやっぱりレコードってもうその男の中年男性の趣味なんだなっていう感じがすごくしますよ、う
ん、本当ですね。なんでか分かんないですけどね、
うん、
けどアイドルのレコードとか買う人は昔は女性だって当時はきっと買ってたはずなのに。
確かに、うん、増田聖子さんのレコードとかね、うん、結構女の子買ってましたよ。
チェッカーズとかもそうですよね。
ああそうですよ、
うん、
だけどお客さんほとんど
男性。そう、今はそうなんですよね。
うん、なんなんだ。
当時のレコード屋さんはどうだったんですか。
新品レコードはもちろん女性のお客さんたくさんいました、
う
ん、
あ、昔の中古レコード屋さんって。
いや、昔中古レコード屋さんに行ったことがないんです。もう大学生ぐらいで初めて行ったんですけど、うんうん、その前、
うん、
いわゆるそのアナログ全盛の時代にはね、新品のとこしか行ったことないんですよ。だから分かんないです。
まあけど古本屋さんもね、男性が多いですもんね。
多いですね、うん、なんか古いのを買うってやっぱ男の趣味なんですかね。
なんですかね。けど古着屋さんは男女両方と思いますよね。
うーん、それはあります
ね。あ、やっぱコレクター気質になる人っていうのが男性の方が なんだかんだ多いのかもしれないですよね。
伊藤さんはもともとなんか集め始めたものって最初は何ですか？
最初はやっぱりウルトラマンのソフビですね、小さい頃は。
はいはいはいはい。
怪獣大好きなんで、怪獣、ウルトラマン、あとはまあミニカ、
はい、
もう典型的な例ですね。
85年生まれでもそうなんですね。
そうですね、
ウルトラマン、
ウルトラマン、
へえ。
もう夏休みとかによくやってたので、
はい、
もう見てましたよ。
再放送、
再放送。
あ、そうだったんですね、うん。まあなんか集めるのって楽しいですよね。
そうなんですよ、
うん、
その増えていくのを見るのがね、うん、楽しいんですよね。
でこう欠けてたりするんですよ、
うん、
欠けてんのこの埋めた時のこの喜びっていうか、ね、
う間が欲しいっていう。
そう、あれいいですよね。
そうだ、本棚とかに並んでんのも1巻3巻4巻とか2はどこだってい
う。そうそうそうそうそうそうそれを見つけた時がね、
そうそうそう、
嬉しいんですよね。あと他に集めてるものあります？
まあ、レコードもそうだし、最近やっぱ本いろいろ買うので、うん、その辺はね、
本がそもそも好きなんですよ、ね、
本好きなんですよ。本屋だったりしたんで。
そうなんですよね、うん、それやっぱ本はデジタルじゃなくて紙で欲しい、
うん、紙欲しいです、うん、もう持ち歩きたいんで。
あ、でもデジタルだってタブレット持ち歩くっていう。
あ、本当だ、
できますよ
ポケットに入る、あ、入るわ、
入る
そう、ね、文庫本をポケットにとかこうかっこいいなと思ってやってましたけど、はい、今はそうですね、スマホもポケットに入ってますね。
あ、本はね、でもあれもまた重いですよ。
重いですね。
重い。
特にあの買い取りで行くときは雑誌がすごく重いです。
そっか、うん、だからその本の買い取りももちろんされるし、
うん、私は本が一応担当なので
メインで、
はい、
本はでもレコード以上になんかこう痛みが激しそうな気もしますね。
そうですね、やっぱりこう、あとレコードが好きな人の持ってる本っていうのは要するに音楽を聴くために読む本が多いので、うん、使い込まれてることが多いですよね。
あ、うん、書き込みとか、
書き込みもあったり、こうちょっと折り目返したりとか、あとすごくこう、はい、読んだ跡がついてたりとか、
あ、
必死にこう音楽をいいレコードを聴く、いい音で聴くために情報を仕入れた跡が見えるのが多いですよね。
あのね、もう書き込みって僕はね、うん、ほぼやったことないんですけど、うん、書き込む人っているんですよ ね、
いますよね。
レコードも結構書き込みあるじゃないですか、
うん、
たまにあのなんか、はい、ドレミファソラシドを書き込んでる人とかいません？
いますいます、
ね、
あのキー
キーとかね、うん、あとよく分かんない電話番号とかねなんでここに書き取ったのって。
あれ人にあげたんじゃないですか、それ電話かけてくれよってこと。
あ、そういうこと。他になんか見つけたのあります？
あと、まあ、よくあるのはその時間、あの4分何秒とか、
あ
れはきっとテープに落とすんですよね。
ああ、そういうこと、うん、ラジオ局のあれお下がりじゃないですか。
あ、そういうのもありますよ、たまに
ね、
う
ん、あとレンタル落ちもあるじゃないですか。
レンタル落ちもありますね。
あれ安いんですか、やっぱり。
レンタル落ちは相当高いレコードじゃないと買い取ってないです。
まあステッカーも貼ってますからね、
うん、あとやっぱそのかなり摩耗してるのが多いので、
うんうんうん、
やっぱあんまりよろしくないですね。
でも今中古レコード屋さんは、
うん、
外国人の方が、うん、結構買いに来るから割と値が上がってんじゃないですか。
そうなんですよ、
いわゆるインバウンドで。
そうですね、特にその日本の音楽、いわゆるシティポップと言われるようなものの値上がりがすごくって、はい、
あれ何なんですか、シティポップ人気って。
すごいですよね、
はい、
僕は全然昭和の音楽好きですけど、基本的に演歌歌謡曲の人なんで、
はい、
全然あんまりそこまでちゃんと聞いてるわけじゃないんですけど、それでもやっぱり昔本当にアンリが100円とかで売ってたのが、
いやそうですよ、
いつの間にか5000円6000円とか
になっちゃってね。アンリそんなするんですか。
あのタイムリーキャッツアイの入ってる、
はい、
びっくりですよ。あと天竜のテーマ、
はい、高田中正義、
はい、二次伝説、あれもね昔100円ぐらいで売ってたのがね、はい、今もやっぱり1000円以上したりしますからね。
プロレスレコードの市場価値って今どうなってるんですか。
プロレスはやっぱりそれこそまあピンからキリまであって、
うん、いやだいたい安かったんですよ、
うん、
藤波さんのマッチョドラゴンが多分一番高いと思うんですけど、
う
ん
すね、
あれもね昔はねだいたいね800円とかそんなもんでしたよ。まあ、ついても1000円と か。
みんながあれが面白いってやっぱ気がつき始めちゃうとみんな欲しくなっちゃって値段が上がるんですよ。
あ、でも僕が買ったのねいくつかな、20、いやもっと前か、うん、25年ぐらい前かな、うん、そんな高くなかったですけどね、うん、
まあね、けども再発もしましたからね。
で再発ももう今ないんですよね、
うん、そう
であれもやっぱね猪木さんと藤波さん同時に出たんですけど、うん、藤波さんの方がね、うん、売れてて値が上がってんですよね、うんうん、
やっぱ面白いじゃないですか
ネタとしてね、
うん、
でもそういう面白いネタレコードってプロレス結構あるんですよね、
うん、
じゃあそういうのは売れるってことなんですかね。
売れますね、やっぱその面白さに気がつく人が多いとどんどん売れていく、
うん、
あんまり面白みがないものはその場合値段上がらないですよね、
うん、
スカイハイとかもうやたら 出てるわけなんで、
スカイハイは安いです。
安いですよね。
100円か行っても300円ですね。
ひどい時は50円とか。
あ、ね、50円で売ってるものってあれいくらで買い取りしてるんですか。
50円で買い取ってるものは多分あのディスクユニット置いてないので、リサイクルショップとかだとありますけど、あれ本当にいくらなんですかね。1円とか2円とかなのかな。
1円の買い取り、
まあ、本当に10円とかで買い取ってそれをこう50円で出してるんじゃないかなと思いますけどね。リサイクルショップなんか
1枚売って40円の儲け、うん、うわこれはなかなか大変ですね。
けどリサイクルショップはあの一律そういう値段でやるところが多いじゃないですか、うん、ディスクユニオンは基本一点一点見て、高いのは高い、安いのは安いっていう
査定して、そうそう、まあ、エンギューレコードで今一番人気の値がつくっていうのは、うん、プロレスレコードはほらマッチョドラゴンじゃないですか、うん、演芸レコードでは何ですか。
でもね、その芸が収録されてるレコードで高いのはないです。
ない
ないですよ。
5000円つくものないですか。
ないですね。5000円出して買うっていう人はいるかもしれないですけど、まあ、お店でやっていく中でそれをこうやっても売れないので。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
5000円買い取りないですか。
ないです。
は
あ。ちょっとでも音楽ネタとかが絡んでるようなものはありますけど。あ、
例えばよ。
あ、それこそさっき言ったあの円楽のプレイボーイ講座とか、はいはいはい、あれはもう何
あそうかそうか
何万円ってするんですけど、うんうんうん、本当にそのただの和芸だけで高いってのはないんですよ。
難しいですね、うん、なんか人の話を聞く文化って日本にありますけど、うん、レコードで聞くっていうなると話はまた違うんですね、うん、
まあそれこそね、あの2,000円、3,000円出せば生で聞けるわけですからね。
うーん、そうか。ライブの値段がそもそも安いっていうところありますよね。海外のお客さんが買うっていうのはないんですか。
和芸を買うことはないですね。
言葉はわからない、うん、そうなるともうドメスティックな商売ですね。
そうですよね。ただね、あのアメリカだとグラミー賞なんかでもそのコメディーアルバムの賞があったりして、うん、そういうの評価されてるので、うん、日本もそういうお笑いレコードが評価されてるようになったらいいなと思いますけどね、うん、
あ、まあ、そうですよね。最近はもうそうね、コメディアン芸人さん、うん、レコード出すことってあるんですかね。
レコードはね、歌物はありますよ。
例えば
あのそれこそ浜ちゃんの H ジャングルウィズディのレコードになったりとか。
ああそうか、再発されましたね。そ
う
そ
うそう、うん、歌はあるんですよ、
はい、
ポケットビスケッツもレコードになりましたからね。
おタイミングだ。
そう、はい、ブラックビスケッ
ツ。あそうか、はい、
ポケビはあの千秋の方ですね。
はいはいはい、うん、
そうだからね、歌はねあるんですよ。和芸がなかなか難しい。だ小井八さんすごいですよ。だから
ああこれはちょっと本人を呼んで聞くしかない。
小井八師匠呼びましょう。
ねえ、へえ、いやいやいや大変だ。そうやって話を聞くと改めて、うん、あの僕が言うのもなんですけど、うん、伊藤さんかなりニッチな世界にいらっしゃいますね。
そうですね。
かなりニッチな世界ですね、うん、
けどね、ニッチじゃなくなってほしいんですけどね。
つまりもっと広がってほしいという気持ちを込めて本をお作りになったんですよね。
そうなんですよ、うん、
これ本を書いたのが2019年ですけど、うん、そこからもう5年経ちましたから、はい、この5年で何か大きな変化ありました。
大きな変化はやっぱりあの本の中で現役の話し家って紹介した人がいたんですけど、はい、残念ながら小三治師匠も、うん、演奏師匠も炎上師匠もお亡くなりになってしまいまして。
あ、そか、
寂しいですね。
あ、
で炎上師匠に至っては本の後にあのお願いして、炎上落語全集っていう全集が2巻で途絶えてたのの、 あの3巻の続きを作りたいっていうふうに意識として実際作ったんですよ。
あ、それはご本人の希望で、
うん、そう、本人がやりたいっていう意思があったんだけど、はい、ちょっと頓挫したので私がやりたいですっていうふうに、はい、この本を私がてらこうちょっとお尋ねして。
おお、そうだったんですか。
作った、まあ、その途中でお亡くなってしまったんですけども、うんうん、まあ、結局あの刊行できたのでそれはまあ良かったかなとは、刊行できたのは良かったなと思いますね。
そうか。いや、どうですか、まあ、今後この演芸レコードを愛好家としてなんかやってみたい目標というか、うん、やっておきたいことって何かありますか。
次はね、浪曲のレコードで本を作りたいですね。
よりニッチな方行くわけですか、ね、浪曲レコード。まあ確かに数は多いと。
だからね、浪曲のレコードはジャケ画が素晴らしいんです。ジャケットの絵が。
そうなんですか。
そうなんですよ。あの昔の日本映画の看板の絵みたいな、
はい、
きれい、ああいうね、かっこいい絵が多いんですよ。特に胸郭での絵とかね、
は
あ、たまらんですね。
もうそれ各専門の方がいらっしゃるんですかね。
どうなんですかね。あれもその結構たくさんあるので、うん、どうやってたのかってもちょっとまあ調べてみたいところですね。どういうふ
う
にこのジャケットの絵を依頼してたのか。
はあ、あの保存状態とかって結構いいんですかね。
浪曲はまあリサイクルショップにあるようなものはかなり汚れてますけども、うん、それでも綺麗なものはすごく綺麗に残ってるのもあったりして、 いいですよ。
はあ、これはじゃあまだまだやりがいがありますね。
ありますね。
いやでもこれ企画通すのは大変でしょう。
はい。
ねえ。
自費出版かな次は。
なんかでもやってることは僕も近いことやってますよ、うん、レコード去年自主制作しましたから、クラウドファンディングおすすめですよ。
あ、やってみます。
それでやるしかないですね。
浪曲ファンの皆様のお力添えを得て浪曲レコード大全を
ねえ、ぜひぜひ頑張ってくださいよ、はい、ね、同じまあ本当レコードコレクターとして応援しておりますので、
ありがとうございます、
はい、という感じでそろそろ時間でございます、はい、今夜は演芸&レコード愛好家の伊藤和樹さんとの延長戦でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
真夜中のハリエンドレイス。